ご起立ください。礼拝への招きの言葉。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。賛美歌159番、1節2節4節。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続いて使徒信条を告白いたします。手法をご覧ください。我らは確信し 世々の聖徒と共に人信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座しさまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第6章、30節から35節、新約聖書175ページでございます。主報に179ページとありますが、175ページを開きください。ヨハネによる福音書第6章30節以下。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるようにどんな印を行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにください。と言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、 あなたがお作りになったこの世界、この世界の中で被造物は、すべてのものが救いが完成されるまでの間、うめき苦しんでいると使徒パウロは申しました。まさに今、そのうめき苦しみの中に私たちは生きております。救いが完成されるその時まで、私たちはその時を目指して歩むのであります。しかし私たちには、その救いが完成する時、その時が来ることを信仰として与えられております。しかもその完成の時まで、それが日々、すなわち神の御国が日々前進していくことをも、私たちには感謝と喜びとして備えられております。さまざまな苦しみが、うめきが多くあるその中でありますけれども、私たちはその中にあって、はっきりとしっかりとその中にあって前進し成長していく主キリストのその御体なる教会とその御国、そのことをしっかりと見つめつつ生きることのできるものとならせてください。神よ、あなたご自身が今朝述べ伝えられましたこの聖書の御言葉を、御霊によって年頃に私たちに解き明かしてください。そしてこの試練の中にある世界にあって、それでもなお私たち自身がその歩みをしっかりと歩み抜くことができるように、さらにまた今のこの状況の中にあってこそ、誠の命の在りかをさやかに指し示していくことができますように、私たちをお守りください。洛北教会を守ってください。そして豊かに用いてください。分散礼拝の朝でありますけれども、あなたが私たちを一つに集めてくださり、一つの命を持って養ってくださること、そして私たちの切なる祈りを一つの声として集めて、あなたが聞いてくださることを信じ感謝をいたします。どうぞ教会の中の心身に弱気を覚えている人々、病の中にある人々を、神をどうぞ顧みてください。またこの社会の中にあって、日々その務めを精一杯果たしている教会員たち、どうぞその働きの一つ一つ、あなたが支え、また強めてくださいますように。また青年たちを覚えて祈ります。学びの中にある者たち、学びを終えてこの社会に出ていく青年たち、どうぞ神様、いずれの場所にありましても、洛北教会の青年たちの交わりの中に一人一人を保ち続けていくことができるように、青年たちの活動をあなたがお守りください。教会学校を覚えて祈ります。ここに集って来てくれていたあの幼子たちから中高生青年まで、今は相見ることができませんけれども、しかし変わることなくこの教会とつながり続け、その命の輪の中に一人一人があることを思います。神様、どうぞ仰ぎ恋願わくば、再び、しかもできるだけ速やかに会うことができるように守り導いてください。すべてを感謝して 主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。先週学んだ箇所でありますけれども、イエス様が神がお使わしになったものを信じること、それが神の業であるとおっしゃった。このイエス様のお言葉を受けて群衆たちが、30節ですが、そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。ここで彼らは言葉を重ねます。どんな印を、そしてどんなことを。つまり彼らは印というのはイエスが行う事柄そのものであると考えていることになる。ですからどんな印というのとどんなこと、これは同じことを言い換えているわけであります。でここから何がわかるか、まあ、いつも短い時間であまり細かい論証というかご説明できなくて残念なんですけれども、まあ、要するに結論的に申しますならば、群衆たちは印というこの言葉、これはイエス様もお使いになる。でこの同じ印という言葉を用いながら、群衆たちが言っていることとイエス様がおっしゃっておられることというのは全く別の内容だということが分かってくるのであります。印、以前にも申し上げましたけど、生命音という言葉です。この生命音は英語に言ってサインになっていくんだと申しましたね。まさにサインなんです。これは野球の試合の最中に選手たちが交わすサインってあれですね。秘密裏にだけど一つの動作をして、あ、それね、分かった、あれがサインであります。それでこれは以前にもつい最近にもご説明申し上げたことなんですが、このサインに対して、印に対して、いわゆる奇跡と訳すことが多い言葉がもう一つありますと以前にも申し上げました。でこれはデュナミスっていう言葉ですね。力です。だから力ある技、でこれも申し上げましたけど、このデュナミスは英語に入りましてダイナマイトの語源です。ドカーンというものすごい力、おおっていう、これが奇跡ですから、ヨハネ福音書は少なくともここに至るまではいわゆるこのデュナミスっていう言葉使わない。つまりここに書いてあることは奇跡であるとはヨハネ福音書自体は考えていないのであります。でも私たちはうっかりすることが多いもんですから、一番最初、例えばヨハネ福音書の2章のところで出てきますよね、カナでの婚礼ということで、水がめの水をブドウ酒にイエス様が変えてしまわれたという出来事、あ、これがヨハネ福音書に出てくる最初の奇跡かと思ってしまいますが、そうではないんですね。これ奇跡だと思ったら群衆と同じことになるんですね。福音書自身が書いております。11節、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたって書いてある。これしたがってデュナミス、いわゆる奇跡ではなくて最初の印なんだ。印というのは、これも何回も繰り返してご説明してきましたけど、印には指し示すものがある。だからサインなわけで、だから印を受け止めるときに一番大事なのは、印として与えられたその出来事そのものに感動するんではなしに、群衆はまさにそれをやってるわけです。5000人の人々がたった5つの大麦パンと2匹の魚で満腹になった、すげえ まさにそこでデュナミスが炸裂したわけでしょうね。でその出来事に心を奪われ、目を奪われて、必死になってイエスを追いかけてここまでやってくる。それはこの出来事はいわゆる奇跡だと受け止めていくからですよね。しかしヨハネ福音書によればそうではない。最初の印をとすれば、この出来事が指し示している事柄があるのであって、それをこそ私たちは見なければならないわけであります。昨日も説教黙想を読む会で、また同じく45分時間決めてるんですけど、いろんなことを語り合いました。でその印っていう事柄が出た時に、出席された兄弟はこの11節のことをお尋ねになりました。この最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。2章11節ですね。そこで弟子たちはイエスを信じたとあるけれども、このその栄光を表されたというのは、これは先生どういうことなんですかねとお尋ねになった。で私はそこでお答えをしたわけです。あ、それはね、ここで言う栄光っていうのはイエス様の本質っていうことなんですよ。神様の本質っていうことなんです。だから神の本質とはまさに栄光ですからね。神様にはいくつもの本質がある。愛という本質、真理、ね、そして光り輝くお姿、栄光、そして聖という聖なるもの、そういういくつもの神様には本質があるでしょ。その中の栄光という本質がここでこの瞬間に現れたということです。まだちょっと分かりにくいですかね。もう少し説明させていただきます。例えば子供を連れた親がいる。そこに真正面から車が突っ込んでくる。危ないと思った時に、そのお母さんは自分の体を子供の前に投げ出して、自分が緩衝材になることによって子供の命を守ろうとする。お母さんはそれで死んじゃったけど、子供は助かったっていうことがあるでしょ。あの時にその母親の栄光が現れたのです、ね、お母さんの愛が、親としての愛がまさしくそこでその瞬間にパッて現れるわけですよね。それなんですよ。でもしその親が子供を前へ押し出して自分だけ横へ飛んで逃げて、子供は死んだけど、そんなことになったらどうですか。そこには栄光も愛も何にも現れなかったですよね。そういうことなんです。ああそうかとってもよく分かりましたと言ってくださいました。私も実はそうやって問われて解説しながら、私自身もだんだん分かっていくわけですね。ああ本当に恵みの時だとつくづく思います。そうやってともかく神様のご栄光、イエス様のご栄光がそこで現れたのだと。で全く同じことがこの六章においても起こったわけです。五千人の人々がたった五つのパンと二匹の魚で満腹になった。それでそれも印なのだとイエスはおっしゃるわけであります。ではあの五千人のパン、あれは一体何を指し示している印なのであるか。それをこそ私たちは聞かなければならないわけです。でも群衆にはそれが全く見えていません。すげえ5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人満腹にあのイエスというお方はしたんだよ。すげえ追っかけていこう、ついていこう。 彼らは印しか見ていない。いや、印だけを見ている。その印の向こう側にあるもの、その印が指し示しているものには目もくれていませんというのが、ここの記事のこの意味するところなのであります。それでイエスは言われる。大切なことは、その印が指し示していることだ。では一体何を指し示しているのかということが、実はこれからあと6章以降のヨハネ福音書の語ることなのであります。もう本当にヨハネによる福音書は意外や意外なんですけれども、もうこの6章まで来るともうここから後の、進み具合がここで定まってしまうね。でも7章の32節まで行きますと、もうここで下役たちイエスの逮捕に向かうと書いてある。もうイエス様は逮捕される。十字架への道がもうここからはっきりと書き記されていくわけであります。6章のこの出来事、確かに大きな印ですね。ではこの印が、出来事、印が指し示しているものは一体何であるか。それはもう答えがはっきりしていて、まさしく十字架での死、それこそがこの印が指し示したものなわけです。どういうことか。人間たちが持っているもの、それは単に5つのパンと2匹の魚に過ぎません。わずかなものです。そこに集まった群衆をのお腹を満たすためには、それはあまりにもわずかな持ち物に過ぎない。つまり何の役にも立たないものなのです。7節でフィリップが言いますね。メイメイが少しずつ食べるためにも200デナリオンのパンでは足りないでしょう。弟子の一人でシモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹と持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。何の役にも立たない。しかしそれが皆さん、私たちなんですよ。私たちも精一杯ものを一生懸命持ってイエス様についていこうとする。でも私たちが懐に持っているものってあんまりにもみすぼらしくて少なくて、イエスの弟子たちから言わせれば、この人の持っているものなんて何の役にも立たないでしょうって言うんです。で、実際そうなんです。男だけで5000人の群衆を前にして5つのパンと2匹の魚、何の役にも立ちません、本来そんなものは。ところがイエス様はおっしゃる。それをここへ、私のところに持ってこさせなさい。そしてイエスはその5つのパンと2匹の魚、天を仰いで感謝してそれをお先になる。イエス様が裂かれますと、その裂かれたパンで男だけで5000人が満腹して、あり余って12の籠にいっぱいになっていったというわけです。もう今日はこの12ということの解釈はいたしません。いろんなことが言われますよ。でも大切なことは、イエスが天を仰いで感謝して、そして主イエスがそれをお先になると、それは何の役にも立たないどころか十分に役に立って、そこに集まった者たちすべてを満たしたっていうことです。これは一体何の印なのでしょうか。答えははっきりしていると思う。イエス様はあそこで何を咲き続けられたのか。これは先週も申しましたけど、ヨハネ福音書のイエスというのは二重のイエスで、 受肉のイエスというのが一つです。神の御子でありながら天を下って世に現れて肉体を取ってくださった、ね、受肉ですね。インカーネーションって言いますけど、このインカーネーションのイエス、受肉のイエス、これが一つ。もう一つはまさに今日です。昇天日、昇天のイエス、復活してね、復活のイエス、そして昇天のイエス、これこそ実はイエス様のご栄光の現れなんですが、この二つはちょっと考えていただくとお分かりいただけると思いますが、同じことを言ってるんです。神の子であるイエスが世に下って肉体を取ってくださったというその出来事と、そして肉なるイエスが十字架に亡くなられて、そしてお蘇りになって天に昇られた、これ全く同じことでしょ。同じことの上から下への道筋と下から上への道筋ですよ、これ。そうでしょ。つまりイエスのご栄光という意味では全く同じことなんです、両者とも。ですからクリスマスもご復活も昇天、これは全く同じことを言っていると言っていい。それで、ですからここでヨハネ福音書はね、この受肉のイエスを語るとともに、でこの受肉のイエスでの地上でのお働きを語るとともに、その語りを通して、その事柄を通して、復活のイエス、昇天のイエスのお働きをも重ね合わせているんです。ここに、これヨハネ福音書の決定的な構造であって、これをしっかりと受け止めていくことによって、この福音書は初めて分かるようになってくると言ってもいい。それでです、ここでイエス様はパンを裂き続けられる。ここでパンを裂いているのはもちろん受肉のイエスですけれども、同時にご復活の主がここでパンを裂き続けておられると言っていい。とすれば、その復活の主が十字架ということを通して、十字架の死ということを通してお蘇りになったイエス様が、ここで一体何を裂き続けておられるのか、これはもう疑問の余地がありません。ここでイエスが裂き続けられたのは、紛れもなく主イエスご自身の御体なのであります。それでイエス様は、私が命のパンだとここでおっしゃっておられるではありませんか。まさに命のパンそのものである主イエスの御体、そのご自分の体をこそイエスはここで裂き続けられた、そして裂いて裂いて与え続けられたのだ。しかし、その原点に一人の少年が持っていた5つのパンと2匹の魚がある。貧しいものですけれども、その貧しいものを主イエスはお退けにはならずに受け止めて感謝して、それを裂いていかれた。ここに皆さん、何が記されているのでありましょうか。もう結論を申し上げなければなりません。ここに書かれていること、それは主の御体なる教会そのものなんです。私たちは自分の持てるもの、本当に貧しい小さなものしか持っていない私たちが、しかしそれをおずおずとイエス様に差し出していく。主よ、今私の手元にはこれしかありません。何かのお役に立つでしょうか。イエス様はそれを受け取ってくださる。そしてその私たちの捧げを天を仰いで父なる神に感謝してくださる。そしてイエス様は その受け取ったものをもとにしながら、しかしこの教会の真ん中でご自身の体を裂き続けて私たちに与え続けてくださるのです。そのことの象徴がこの主の聖餐なんですよ、皆さん。だから今は聖餐式を行うことはできません。とても残念なことですけれども、聖餐式っていうのはサクラメントなので、サクラメントっていうのは目に見える神の恵みの印なんです。まさしく印です。だから印としての聖餐を今行うことはできなくとも、この聖餐という行為が指し示しているその事柄の本質、それをこそ今私たちはしっかりと受け止めていかなければならない。その本質とは今申し上げたことです。ご復活の主が私たちの真ん中に立っていてくださって、その御体をこそ咲き続けてくださる、それを私たちに与え続けてくださる、そのことによって私たちは霊的に満たされ、乾き癒されて、そしてそのあふれ出た恵みを隣人たちに運びながら生きることが許されるのであります。この楽福教会に生きた人々は皆さん、まさにそのようにして生きてきたのではありませんか。主の御体なる教会って申します。単なる例えではありません。まさにこの教会こそが主の御体であり、ご復活の主が私たちの真ん中にいてくださって、ご自身の肉と血を裂き続け、流し続けて私たちを養ってくださるのであります。わずかなものでしかない私たちの捧げを、それでも主ご自身が喜んで受け止めてくださって、感謝してそれを何倍にも増やしてこの群れを養い続けてくださる、それがまさしくこの出来事が一つの印として指し示す恵みの事実なのであります。ここで最後になりますが、その恵みの事実を信じ生きるときに、今度は私たちの生涯そのものもまた印となっていく。拙く貧しい生涯であったとしても、皆さんの生涯がこのご復活の主の恵みを指し示す印となっていくのであります。私たちはそのことにこそ望みを置いていきたいんです。私たちの持ち物の多さにではなく、私たちの能力の高さにではなく、どんなに貧しくてもこの私の人生がそのご復活の主の恵みを指し示す印となっていく、そこにこそただ一つの希望を置いて、この人生を主と共に生きていきたい、そのように心から願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、主イエスが受肉と十字架の死と復活と昇天とを通して、そのご生涯を通して私たちに与え抜いてくださった、その大きな大きな神のご栄光、ヨハネ福音書はその神のご栄光こそ指し示す福音書でありました。そのことを信じて私のところに来る者はとイエスはおっしゃいました。そうです、神様、それを信じて主イエスのところに歩み寄りたく願います。そのもとに膝をかがめて そのイエス様のお言葉に聞き続けて、自分の生涯を生き抜くものでありたいと心から願います。どうぞ仰ぎ恋願わくば、この貧しい者の人生の一つ一つが、あなたをこそ指し示す印となることができるように、神よ、この教会を、そして信徒たち一人一人を豊かに持ち続けてください。感謝して、その恵みに応える群れとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の感謝をいたします。天の父なる神様、御前に共に集い礼拝を捧げる幸いをいただきありがとうございました。それぞれの家庭でこの共に捧げる礼拝を覚えつつ、参加された一人一人に、そしてまたこの本日のこの時間の礼拝には集うことの叶わなかったお一人お一人に、あなたの豊かな恵みを願います。特に弱っている者、助けを必要としている者に、あなたが近く望んでくださいますように、慰めと励ましが与えられますようにと願います。教会の暦は次週の聖霊降臨日、そしてまた三位一体主日を経て教会の半年へと進みます。共に集うことのまたない今でありますけれども、どうぞ互いに相みる思いを持ってこの礼拝を捧げていくことができますように、終日の集会をあなたが祝してください。豊かな恵みに感謝して捧げ物をいたします。どうぞ主の御用にお使いください。小さき願いと感謝、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。今週の集会、19日水曜日朝10時半および、夕方19時半から聖書研究祈祷会が持たれます。申命記の第11章13節から32節を学びます。また、22日土曜日14時から、説教黙想を読む会が持たれます。下にはありますように、緊急事態宣言の、発令中でありまして、分散礼拝が続いております。聖書研究会祈祷会、また、土曜日の会に、無理のない範囲でご参加いただければ幸いです。次週は、聖霊降臨日ペンテコステの礼拝を守ります。ここに告知されております通りですので、来週も共に礼拝を捧げたいと思います。報告は以上です。それではご起立いただきまして、照英の541番
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。教会の皆さんに何か報告のある方おいでになりますでしょうか。よろしいですか。それではこれで本日の礼拝を終わります。